タロケンの鉄道日トークです。この番組は昔鉄オタだったタロケンが鉄道について気ままにまったりと語る番組です。今回はですね、タロケンの珍しい乗車体験というのについてお話したいと思います。まあ、ちょっと、自慢っぽくなるような、気がしなくもないんですけど、まあ、その辺はちょっと、ご了承いただいてお付き合いいただければと思います。で、一つ目はですね、新幹線の今はなき百景なんですけどね。かつて東海道山陽新幹線を走っていた、2階建て車両を挟んだ車両ですね。まあ、のぞみ用の300系が登場してからだんだん廃止になってしまって、今は山陽区間で、まあ、残っているぐらいで、2階建て車両もなくなってしまったんですけども、まあ、その百景が初登場した時ですね、まあ、名古屋の方で、試乗会っていうのが募集されまして、新聞に掲載されて募集されてたんですね。で、まあ、それを発見してですね、早速申し込みまして、で、その試乗会というのに行きまして、営業運転が始まる前の百景に、乗ったんですけども、で、乗車区間は、名古屋から浜松で、帰りは普通にゼロ系の一般の営業列車に乗って帰ってくるという形だったので、片道名古屋、浜松間を乗っただけなんですが、その時の編成がですね、通常新幹線というのは、東海道山陽新幹線というのは、16両編成ですね、今は。まあ、昔は12両って時代もありましたけど、もうこの百景が登場する頃には、すべて16両になってまして、で、百景の方も営業運転する際は、16両で運転してたんですけれども、この試乗会の時ですね、当時、どうも2階建て車両のうちの1両がですね、落成が間に合わなかったようで、なかったんですね。で、どうなってたかというと、本来2両ある2階建て車両が1両しか入ってなくて、変速の15両という編成でした。多分この2階建て車両が1両しか入ってない変速15両編成っていうのは、営業運転とかではされない、使われてないっていうかね、そういう編成で走ることはないので、まあ多分これはこの時、試乗会に乗った人だけが乗れたものではないかと、おそらく思うんですけども、これはなかなかちょっと面白い状態でしたね。まあ実家に帰れば多分写真で、まあ当時フィルムなんでデジカメじゃなくて普通のフィルムの写真残ってると思うんですけど、まあ今手元にはないんで、またそのうち実家に行く機会があったら持ってきて、スキャンでもして公開したいと思うんですけども、まあ2カ月車両1台だけという状態。で行われた試乗会っていうのがありました。で、2番目がですね、これも新幹線なんですけども、で、これもまあ、一般公募された、まあ、体験乗車会みたいなやつなんですけども、皆さん、ドクターイエローってご存知ですかね？新幹線の車両で、白じゃなくて黄色い車両のやつですね。たまに運がいいと走ってるのを見かけたりするんですけども、あの車両は何なのかというと、営業運転の車両じゃなくて、新幹線の路線上を走りながら、路盤の状態ですね、線路の状態ですとか、あと架線の状態ですとか、あれを走行しながらチェックすることができる。まあ、新幹線の、路線の状態を診断して、問題箇所があれば、検出して、で、まあ、補正の人たちが行って、直したりするんだと思うんですけども、まあ、そんな、新幹線の、路線のお医者さんのような役割をしているので、ドクターイエローと言われています。で、今のドクターイエローは、N700系ベースの車両が使われているんですが、確か N700 で、違ってたらどうしよう。ちょっと確認してみますね。700系か？最新のは、すいません、700系ベースでしたね、すいません。そうですね。 現在の東海道山陽新幹線の方は、700系ベースの923型、の3000番台か。これが、使われてるんで、たまに走ってんの見かけるんですけども、まあ当時私がそのドクターイエローの体験乗車会っていうのに参加していた時というのは、まだ、ゼロ系の時代ですね。で、ゼロ系ベースの922型という車両でした、ね。で、まあちょっと何番台かは不明なんですが、で、これは名古屋京都間で乗ってます。これですね、なんか、昔ドクターイエローに乗ったことがあるような気がするなっていう、もやもやっとした記憶だけが実はずっとあってですね、でもなんか確信が持てずにいたんですけど、第1回の時の話だと思うんですけど、子供の頃からつけていた乗車記録ファイルですね。あれを見ていったらちゃんと乗ってまして、それで、あ、やっぱり乗ってたんだっていうふうにですね、確認できたんですが、1984年に乗ってますね。1984年の8月29日。夏休みが一番最後に行われたのかな？うん。まあ、84年なんで私が高校ぐらいか、の時ですね。に乗ってました。まあ、細かいことはあんまり覚えてないんですけどね。まあ、よく、ドクター L の車内なんかの映像で出てくるような、やっぱり、いろいろな検測機器が乗ってったような記憶はうっすらとはありますけど。で、ここまでは新幹線の話なんですが、三つ目はですね、これは名鉄になります。まあ、お得の名鉄ですね。名古屋鉄道ですね。で、これはですね、小学校の頃だったと思うんですが、ちょっとこれは記録にも残ってないんですけど、小学生の頃に、名鉄の知立常務区っていうところで、簡単な、まあ、ファンイベントっていうのが、鉄道向けの、まあ、どちらかというと、子供向けなのかな、のイベントが行われました。知立常務区っていうのは、何なのかというと、まあ、鉄道会社って大体どこでも、それぞれ線区の中で、車掌さんや運転手さんの受け持ち区間っていうのは決まってるんですね。で、例えば、この名鉄でいうと知立常務区は多分豊橋から名古屋より3つ手前の神宮前まで受け持ってるのかな、の区間はこの知立常務区の車掌さんと運転手さんが運転して、で、列車はそのままその行くんですけど、その常務区の境の駅ですね、神宮前で運転手さんや車掌さんが交代してですね、今度は神宮前より向こう側の常務区の、車掌さん運転手さんが、担当するというような形で、まあ、すべて受け持ち区間があるんですけど、まあその中の一つの、まあ、知立常務区というところで行われたイベントで、まあそこに行ってきました。まあイベント自体は、N ゲージの鉄道模型でもジオラマがちょっと組んであって、そこに名鉄電車が走ってたりとかですね。あと最近はまあ自動になったんでなくなったんですけど、行き先表示板、いわゆるサボってやつですね。どこどこ行きって書いたでっかい板とか、あれを車両の前や横につけたりは昔知ってたんですけど、まあそういったものとか、普段見れないもの、されないものを、まあ、鉄道ファン向けに、展示したり、あと車掌さんたちとお話ができるような、まあ、ごく小規模なイベントだったんですが、まあ、そこで、まあ、ね、お袋に設定でもあったんですけど、まあ、車掌さんらしき人と、まあ、仲良くなったというのかな。まあ、よくしてもらってですね、坊や、ちょっとじゃあ、パノラマカーの運転席に乗せてあげようかと言われまして今だと多分そんなことしたら問題になると思うんですけど、当時はまだ大らかな時代で OK だったんでしょうね。で、 7000系か7500系かも覚えてないんですけど、多分7000系じゃないかと思うんですけど、知立から岐阜方面行きの、パノラマカーの運転席の後ろの方に乗せてもらいまして。まあ、パノラマカーの運転席って、2階というかね、上にあるもんですから、車両の横のはしごがついたところをこう、登っていってですね、中に乗り込みまして。で、まあ、運転手さんは普通に運転して、まあ、あとまあ、一応付き添いで、もう一人車掌さんみたいな方がついてもらいまして。で、最初は、その、上向くの、一番端の駅である、神宮前までって話だったんですけども、まあ、どうも、神宮前で、向こう、そこから向こうの上向くの、運転手さんにも話をしてくれた、話をしてくれたみたいで、結局、まあ、自分が降りる新名古屋までずっと運転席に乗せてもらったという経験がありますね。これは多分相当珍しいんじゃないのかな。もし僕以外でパナマカーの走ってる運転席に乗ったことがある方いらっしゃったら、今メールフォームがないんでね、連絡書がないんですか？ないですけど、ツイッターとかでやられてらっしゃる方で、そういう経験がある方見えたら、メッセージかなんかください。多分これはあんまりないと思いますね。公募してたわけでもないですし。なんであの時ね、治療所向くの車掌さんが乗せてあげようかって言ってくれたのも、なんか謎なんですけど。まあ昔はそんなことも許された大らかな時代だったなと思うんですけどね。これはなかなかいい経験したなと思います。で、あと、最後ですね。四つ目はですね。これは多分、僕が中学生くらいの頃だったと思うんですけど、当時国鉄でですね、初めて、一般人に列車の運転をさせる体験運転イベントっていうのが、初めて行われまして、場所が東大宮操車場だったんですけど、まあ、これも新聞に載ったんですね。で、まあ応募して、で、まあ、抽選だったのかどうだったのかな、先着順だったのかわからないですけど、通りまして。で、まあ中学校だったんで、まあ一人で東大宮まで行ったんですけど、で、確か朝着いて、1時間か2時間ぐらい一応教室みたいなところで、簡単な講習会みたいなものを受けた記憶がありますね。まあ、ごくごく基本的なものだったと思うんですけども、参加者10人ぐらいいたかな？ 10 人いなかったかもしれないですけど、まあ、僕みたいな中学生から本当に鉄道の好きな40代、50代の大人の方も見えました、ね。で、まあ、そこで一応基本的なことを一通りレクチャーを受けまして、で、午後から確か、これはディーゼル機関車なんですけども、多分 DD13 かな ?DE10 かな多分 DD13 だと思うんですけど、これを、運転しました。で、ただこの運転会を開くにあたって、実は結構大変だったようで、まあ、法律上でですね、当然、まあ当時の国鉄の、路線内というのは、免許の持ってない一般人が運転することはできないんですね。で、どうしたかというと、操車場内の、引き込み線みたいなところの一本の線を、一旦廃止扱いにしたらしいです。廃止申請をして、廃線ということにして、もうここは国鉄の路線じゃないという状態にして、そこを運転させると。いうような手続きが必要だったようそうです。で、まあ、実際に運転したのは本当に低速の多分30キロとか20キロとかぐらいで、しかも数百メートル往復したというだけなんですけど、まあ面白いのはこの DD13 のこのっていうディーゼル機関車ですね。運転士って進行方向向きに座らないんですよね。 進行方向に対して直角に横に向いて座って、で運転台もまあその向きについてるわけです。でそこから首を90度左に曲げると、まあ前に進む。で首を90度右に曲げて、運転する、まあ運転するときはその後ろに進むときは首を90度後ろに曲げて進行方向を見ると、要は前に走っても後ろに走っても運転台は変わらなくて、自分で首をそっちの方に向けるという、そういう構造になってまして、これって超、まあそもそも入れ替え用のディーゼル機関車なんでそんな長距離運転することはないんですけど、これなかなか実際に運転してる人たちは首が痛くなったんじゃないかなと思ったりはしたんですけど、まあまあこれは第1回というかね、初回のこういう体験運転イベントで、その後確かちょっと経って浜松で今度は電気機関車の体験運転会が開かれたと思うんですよね。で、まあそれは行かなかったんですけど、確かその時に浜松で運転できたのが EF58 だったんですよね。今から思えばそっちの方が良かったんじゃないのかと思うんですけど、まあその時は初物に飛びついてしまって、まあ2番目はまあいいかということで行きませんでしたけども。今からすると EF58 の方がちょっとかっこよかったという気はしなくもないですけど、まあまあそれはしょうがないとして、今でもこういうのはたまに行われてるんですかね。まあ最近あんまりそういったのは注意してないんですけども、まあまたなんかそういう機会があったら参加してみるのも面白いかなとは思っています。以上、今回はタロケンの珍しい乗車体験のことについてお話してみました。切符の知識、切符知です。このコーナーは、切符のルールを知らなかったばかりに高い買い方をして損をしてしまわないよう、正規の方法でお得に鉄道に乗っていただくためのコーナーです。今回はですね、前回も予告しましたように、新幹線乗り継ぎ割引の有効活用ということで、新幹線乗り継ぎ割引をうまく使った、特急料金の節約の仕方についてお話ししたいと思います。前回ですね、新幹線の隣の駅までの自由席特急料金は、800数十円から900何十円で、ちょっと割安に設定されているというお話をしたと思います。で、その前ですね、前々回で新幹線から在来線の特急に乗り継ぎをすると、在来線の特急料金が半額になるという、新幹線乗り継ぎ割引、というお話をしたと思います。で、この二つをうまく使うとですね、新幹線をちょっと乗ってやることで、トータルの特急料金が安くなる場合っていうのが出てくるんですね。例えば、大阪から富山に行く場合、まあこれは在来線特急のサンダーバードで行くことになると思うんですけど、普通に大阪から富山まで指定席特急券を買うと3030円するんですね。ですけど、このサンダーバードは、大阪から、京都を通って、で、湖西線に入って、で、北陸方面に行くんですけども、京都までは新幹線と並行してますよね。で、最初から大阪から、サンダーバードに乗るんじゃなくて、新大阪から京都まで新幹線の自由席に乗ってやります。そうすると、新幹線の自由席特急料金、新大阪京都間が840円です。で、この新幹線自由席特急券と同時に、サンダーバードの京都富山間の指定席特急券を買うと、 サンダーバードの指定席特急料金が新幹線に乗る次割引が適用されて半額になります。京都富山間のサンダーバードの指定席特急料金というのは2820円ですので、これが半額になって1410円になります。で、一方東京、あ、ごめんなさい、大阪、新大阪ですね、新大阪京都間の、新幹線の重積特急料金が840円なので、合計すると2250円。大阪から富山まで、1本でサンダーバードの指定席特急券を買うと3030円ですので、約800円こちらの方が安くなるわけです。あと、もう一つ例を挙げますと、例えば豊橋から長野に行く場合、まあ豊橋から長野だと時間のある方で好きな方は飯田線で行ってもらってもいいんですけど、私はそうしそうなんですけど、まあ一般的には一回名古屋に出て、で名古屋から特急の信濃で行くと思うんですね。で、まあ豊橋から名古屋に出て、長野に行く場合、まあ豊橋名古屋間っていうのは名鉄と競合してるんで、新快速が時速130キロで走ってますから、まあ取り立てて新幹線に乗らなくても新快速で行ってしまいそうなところなんですけれども、これを新快速で名古屋まで行って、名古屋から先だけ特急信濃に乗ると、名古屋長野間の指定席特急料金が2820円です。ところがですね、豊橋から名古屋まで新幹線の自由席に乗ってやると、豊橋名古屋間の新幹線の自由席特急料金が950円なんですね。まあ、前回もお話しした通り、途中に三河安城があるんですけど、まあ、以前は三河安城はなかったので、その頃から踏襲された、隣の駅までの特定特急料金になっているので、安くなっています。ですので、豊橋から名古屋までの新幹線の重積特急券と、あと名古屋から長野までの、乗り継ぎ割引された、信濃の指定席特急料金、特急券を買ってやると、新幹線の方が950円、信濃の指定席特急料金が1410円、合計で2360円。これを、名古屋まで、新快速か何かで行って、信濃だけ、まあ、特急に乗ると2820円ですんで、まあ、460円。新幹線に乗った方が安くなるわけです。まあ、この他にも、東海道山陽新幹線区間は、東京と品川を除いては、どこの駅でも、新幹線と在来線特急急行との乗り継ぎ割引が可能ですんで、まあ、応用できそうな区間に乗られる場合は、まあ、ちょっと時刻表を開いてやって、計算してやるといいかもしれません。まあ、隣の駅までの新幹線の重積特急料金が、だいたい800円台から900円台なので、在来線の特急料金が2000円以上だったら、乗り継ぎ割引にした方が、安くなる計算にはなりますよね。で、ただしですね、この新幹線乗り継ぎ割引を使う場合に条件というのがありまして、乗車する区間の乗車券が必要なんですね。で、これは同時購入でもいいですし、もともと乗車券を持っていてそれを提示するという格好でも構わないんですけども、どうしてこういう条件がついているかというとですね、ズルすることができまして、例えば実際には名古屋から長野まで信濃に乗るだけなのに、三河安城から名古屋までの新幹線重積特急券を買って、信濃の方を乗り継ぎ割引にして、実際は、名古屋、長野間しか乗らないのに、新幹線の重積特急券を買って、と合わせて乗り継ぎ割引を受けることで、特急料金を安くしてしまうということが可能になってしまうんですね。ですんで、それを防ぐために、例えば三河安城から、三河安城から名古屋まで新幹線に乗り、名古屋から長野まで信濃に乗るという乗り継ぎ割引特急券を買う場合は、乗車券の方も三河安城から長野まで の区間が有効になっている乗車券を、買ってくださいというのが条件になっています。まあ、この辺もまあ、頭のいい方だと裏技はいろいろ考えられるのかもしれないんですけど、まあ、とりあえずそういう形にはなってますんで、実際に乗らない、新幹線の特急券を買って、乗り継ぎ割引を受けるっていうのは、まあちょっとこれは無理ですんで、あくまで実際に乗るっていう前提になってきます。で、あともう一つ。まあこれは乗り継ぎ割引を使う場合に限ったことではないんですけど、ちょっとまあ新幹線じゃないや、JR の、指定席特急券を買う場合に注意していただきたいことがあって、JR の、指定席特急券の料金は、実は季節によって変動するんですね。JR の方で決めた繁忙期と閑散期、まあ、要は忙しい時期、お客さんが多い時期と、お客さんが少ない時期、というのがあって、繁忙期は、指定席特急料金が通常の200円増しになります。で、閑散期は通常期の200円引きになります。で、じゃあ、繁忙期閑散期って具体的にいつなのっていうと、ちょっとややこしくてですね、本州の3社、JR 東日本、JR 東海、JR 西日本と、四国、JR 四国、この4社は統一されてるんですけど、JR 北海道と JR 九州はまた別ルールになってるんですが、まあ、あくまで、本州3社プラス四国っていうと、閑散期になってるのが1月の、後半2週間の月曜日から木曜日とかですね。基本的に月曜日から木曜日ですね。今年のカレンダーで言うと、1月、2月、6月、9月、11月、12月の、月曜日から木曜日で、祝日と祝日の前日以外というルールで決まってるようですね、カレンダーを見ると。ただこの辺は、まあ、ややこしいのでネットでググってもらうか、まあ、もしくは、でっかい時刻表を一冊買ってきてもらってですね。あ、まあ、もしくは駅ででっかい時刻表置いてありますんで、ミートの窓口に行って、後ろのピンクのページを見てもらうと、カレンダーが載ってますんで、まあ、それを見て判断してもらえればと思います。繁忙期は、年末年始とかですね、春休み期間とかですね、あとゴールデンウィーク期間、あと夏休み全部ですね、が、繁忙期になってますね。で、そのどっちにも含まれない期間が、通常期ということで、まあ、時刻表に載っている料金通りなんですけど、まあ、それ以外は、200円プラスか200円マイナスのどっちかになりますんで、まあ、特急料金計算される場合ですね、指定席の場合ですね、は、注意していただければと思います。以上、切符地のコーナーでした。エンディングです。この間、ちょっと郵便局に行ってきましてですね。まあ、何日に行ったのかというと、ゆうちょ銀行のキャッシュカードが、ちょっと折れちゃってまして、まあ、ずっと財布に入れっぱなししてるもんですから、押されて割れたりとかしたんでしょうけど、で、これ、まあ、多分、ATM に突っ込むと壊れるかなと思って、まあ、再発行してもらおうかなと思ってネットで調べたんですね。で、そうしたら、1000円かかると。クレジットカードなんかだとタダで送ってくるんで、あ、1000円かかるのか、とか思ったんですけど、よくよく調べてみると、なんか、最近は、ゆうちょ銀行のキャッシュカード、IC カード付きのものに置き換えられつつあるようで、IC カード付きのに変更する場合は無料だと、いうのが書かれてたので、あ、じゃあそれでいいや、と思って、IC カード付きのやつに変えてもらおうと思って、郵便局へ行ってきまして、 で、お願いしたいんですけど、っていうことで、話したら、まあ、この書類に書いてくださいっていう書類が出てきまして、それに書いたんですけど。で、その中にですね、追加機能付きっていう選択肢がありまして、んと思ってですね、これって頼むと、ゆうちょ銀行のキャッシュカード、スイカと1枚になるんですかって言ったら、そうだっていうことで、まあ、私財布の中にいろんなカードのタグがいっぱいあってですね、1枚でもカードを減らしたいもんですから、じゃあこれにしようということで、スイカカード付きっていう、スイカ付き、ゆうちょ銀行キャッシュカードっていうのを申し込んできました。で、ただまあそうすると今持ってるスイカは早持ちしなきゃいけないんで、まあ今度東日本のエリアにでも行った時に、今持ってるスイカの方は払い戻ししようかなと思ってるんですけどね。まあまた実際カードが来て、払い戻ししたら、その辺のことも含めて、また、お話ししたいと思いますけども、はい。じゃあということで、私タロケンについてですけども、私タロケンツイッターをやってます。アットマークタロケントークですね。アットマーク TAROKENTALK。あと私の本業の、シズマックですね。マック中心の出張サポートとか修理、あとデータ復旧など、やっております。遠方からの G4 の受付、G4 の修理なんかもよくご依頼いただいてますので、周りに Mac のサポートするところがないという方、よろしかったら、郵送で修理の依頼も受けたまりますので、ご覧になっていただければと思います。まあ、こちらの、公式 Twitter アカウントがありまして、アットシズマックですね。アットマーク SHIZUMAC。まあ、そちらの方を見ていただければ、シズマックのホームページの方もありますので、はい、辿っていっていただければと思います。鉄道日トークの、ホームページアドレスです。http://www.traint.net http://www.traint.net になります。ではまた次回、タロケンの、鉄道日トークでお会いしましょう。それではまた。